皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会い門の時間になりました。今週は下村静子が進行をさせていただきたいと思います。冬らしくなってまいりました。なんとなくね、今まで、空き家なんかな、冬なんかな、どっちなんかなというふうに思っていたのが、いよいよ12月に入って冬らしになってきたなというようなお天気ですね。今日あたり千本釈迦堂で太鼓抱きをやったはってね、多くの皆さんでにぎわっているというようなところだと思います。さて今日の私のパートナーですが、
はい、皆さんこんにちは。
京都府建築士会放送担当の江坂幸則です。よろしくお願いします。
お願いいたします。なんとなく聞いていただいて、まだ緊張が取れてないなという、はい、感じを受けられたかもしれませんが、江坂さんはそれは緊張しはるはずですね。
そうですね、今日初めてちょっと
ラジオの方も、今日初めてで、はい、今までこういうマイクの前でこう喋るというようなことはあったんでしょうか。
いや全くないですね
生まれて初めての経験ですか。
そうですね。
あららら
お手柔らかにお願いします
私はねいつも柔らかいんですよ。
あ、そうです
柔らかいんですが、はい、はい、それではその初めての江坂さんと、そして今日はですね12月からね、防災とか安全とかっていうことがテーマということですので、はい、そのゲストをお迎えしてこの後お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、最初のコーナーはただいま参上。先ほど言いましたように今月12月は防犯防災をテーマとしてお客様にお越しいただいていろんな取り組みなさっている様子をねお伺いしようということになっております。はい、今日お越しいただきましたのは安心安全神鳥羽推進委員会の副会長のお二人です。森岡梅治さんと水川正夫さんのお二方にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
安心安全神鳥羽推進委員会ということは神鳥羽から来てくださったんですね。
そうです。
はい、神鳥羽というのは、まあ、ざっくり言うと どれぐらいの範囲になるところなんでしょうか。
まあ、南区で15画区、はい、学区がある中で一番広い面積を持ってる工業地帯の地域を持ってる学区なんで。
あ、ほうほうほうほう。今工業地帯でもあるというふうにねおっしゃったんですが、神鳥羽っていうのはそういうふうな工場みたいなところもあるように、どういうふうなご職業の方とかお住まいの方が多いんですかね。
まあサラリーマンとか、はい、商売人の人とか、うん、農業してある農業の人と、3つに分担してます。
はい、おということはもうまさしくいろんな立場というか、層の人たちがいらっしゃると。
あ、そうです。
あ、それから国道もね走ってますよね。
そうです。南の京都市入る南区は玄関口なんで、名神も折り口もありますので、うん、また伏見区からも入ってくる24号線とか、はい、また大阪から高槻の方から入ってくる方の道、3つ大きな道路が重なっております。
おお、なるほどね。じゃあかなり広い面積もあって、しかもいろんなご職業の方もいらして、と多種多様な雰囲気のそのね場所であるということが分かったんですけれども、この安心安全神鳥羽推進委員会、ということなんですが、いろんなその安心安全というかその防犯防災の取り組みをされているとお聞きしているんですが、なんかそういうふうな防災とか防犯とかそういうことにこう力入れてなんかやっていかなあかんなというように考えられたきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
はい、16年にね奈良の方で小学生の女の子が、
はい、
下校中に殺されたいうことの
痛ましい事件がありましたね。
痛ましい事件があって、はい、地域ともよく似てるんです。奈良のその事件があった、
はい、
ところと、はい、神鳥羽いうのはそういうな、はい、農村もあり 企業もありということで面積が広いんで、うん、
はい、
本当によう似た面積で、あのそんな事故が起きたら自分とこにも起きたら大変なんで、うん、起きる前にこういうな運動をやろうか言うて、あのみんなで相談させてもろて、
はい、
PTA からその相談させてもろて、まあ、各団体にお願いして、まあ、こういうなあの安心安全のあのあれを作らせてもらって運動しましたんですけど、
なんかあの目標をお伺いすると、小さなおせっかいが心地よい上鳥羽の街という言葉がなんか目標になってるそうですけれども、あの水川さん、これはどういうふうな意味が含まれてる目標なんですか？
はい、あの小学生今360人余りおるんですけど、まあ、その人の、その子どもたちの、登下校に関して、まああのおせっかいかも分かりませんけれども、まあ、とりあえず子どもの安心安全を願って、やっていこうということが始まりだと思います、う
ん、あ、じゃあ さっき、ね、おっしゃったように、その子どもたちにとってもずっと安心して安全に登下校できたりとか遊べる地域でありたいという願いが込められてるわけですね。
そうですね。
その中におせっかいも含まれてますけど、はい、これは
子どもたちの登下校に関わって、その町のおじいちゃんおばあちゃんが声掛けしたり、
はいはい、
そういうことで、まあ、子どものやる見守ってあげるという、
うんうん、
まあ、それがおせっかいになるかも分かりませんけども、それを、まあ、我々の方で、心がけて、竹プランター作ったり、
うん、
そういうことで水やりしたり、
はい、
お掃除、町 の家の、庭を掃き角掃き運動をしたり、
はい、
そういうことで、まあ、子どもたちと接触する機会を多く持ちたいなと、そういうことでやっております。
あ、じゃあ子どもたちがいるところには常にその地域の大人たちが見守っている、目があるよというような、そういう環境を作ろうということなんですね。
そうですね、そういう考えでおせっかいながら我々が努力して、そういう機会を作っていただこうということでやっております。
なんか最初にこう取り組まれたことっていうのはどういうことだったんですか？今はね、すごくその地域を挙げての取り組みに広がっているというふうにも伺ったんですが、もう一番最初、そしたらうちの地域でも奈良の事件起こったところと似てるとこあるし、なんかやらなあかんなっていう思いで最初にされたことっていうのは何だったんでしょうか？
そうですね、まあ、自転車の前かごに安心安全のステッカーをつけたり、まあ、上り旗、安心安全上鳥羽の町とかいうような安全上り旗を作ったり、そういうことで、まあ、皆さんにアピールして皆さんに協力を得ようということで始めました。
ああ、上鳥羽の地域はこれからこんなことにこうみんな一緒になって取り組んでいくんやでっていうのが分かりやすいですよね、そういう形にされると ね。いや、せやけれども実際はね、やっぱり広い地域ですし、お町内いくつぐらいあるってありましたっけね、40ぐらいあるって言ったんです。
40ぐらいですね、
はい、大変だったでしょ
う。そうですね、町全体にその、浸透させるまでには、うんうん、やっぱし今3年目になるんですけど、まあ、それぐらいかかりましたですね、
うん、どういうふうにして浸透していったんですか？それは、まあ、そのさっきの目標の言葉一つにしてもなかなかね作るの難しかったと思うんですけれども、
うん、もうそれはね、まあ、区役所のご協力もありましたし、
はい、
立命館大学の石本先生の、ご協力もありましたし、各種団体が全て15あるんですけど、それがまあよって、毎月月例会を、やりまして、
うん、
それで、まあ、皆さんに、その意思を継いでいていただこうということで、やっております。
あ、ということは、はい、区役所に相談に行かれたわけですか？
いえ、区役所の方から、
はい、
まあ、やっていこうかな、やってほしいということでね、依頼がありまして。
あ、そうなんですか、はいはい、あ、それはあれですかね、やっぱりのぼりとかステッカーとかそういうのをやってはるというのを見た区役所がということなんですかね。
そうですね。
でそしたら区役所の協力というかもあって、地域の人たちでこう話し合う機会を作っていかれたということですか？
そうです、
うん、
もうこれはもう月に1回決めて 区役所のその町づくりの区役所の人に入ってもらって、
はい、
一応こういうな月に1回、
うん、
あの晩7時頃から、
うん、
みんな集まってもらって今期はどういうな目標でいこうとかいうことをみんなで考えてこういうな紙とまで子どもたちが安心して過ごせる登校日にもつこあ通学道とかそういうなとこでちょっと声かけをしてやったらのびのびといくんじゃないかいうことでこういうな運動が進んでいきたいと思います。
はあ、しやけど月1回そうやって勉強会みたいなのねしはるっていうのも大変だったですね。
もう本当に地域の各団体の皆さんのおかげでできたなと。一人ではなかなかできませんので何人をたかって、そんでまた小学校へ360何人の父兄のお母さん方お父さん方がお父さん方よりお母さん方がまあ一緒に頑張ってくれるんだったらみんなでできんじゃないかということで学校ぐるみで協力したということですね。
そしてまあそういうふうに1年間頑張って、みんなで集まって話し合われた結果いろんな他の取り組みも生まれているんですよね。今なんかそれぞれがこう、マップを作ってらっしゃるというふうに伺いましたが、
これはマップいうのはね、まあ、初め16年の3月頃にマップでドゥドゥドゥナギに声かけ両隣を声かけしたらどうやいうことで、うん、お年寄りも元気やということで、昔はそういうな今の現代と昔とだいぶ変わってきたんで、時代今のマンション入ってある人も、うんうん、どの人が入ってるいう顔もわからんので、はいはい、一回声かけということで両隣声かけいうことでマップを作ろうやないかと言って、うん、まあ実名館セミナーの方から、
はい、
そういうの作ってくれはって一軒一軒みんな配らしてもろてそのみんなに参加してもろて紙とばに3670所帯ほどあるんですけども、マンションの方入れてそれが今700ぐらいほどつながってきたなと。この3年でまだそんだけしかつながればまた企業も入ってもらってこういうな町づくりいうことでまあ声かけして企業は企業で領土内でどんなことを作ってるかいうこともありますので、うんうん、やっぱり企業は企業で声かけしてもらって、仲良くしてほしいないうことで今これがみんなつながるといいんですけどもなかなか今個人情報なんで。いろんな住所やとか名前を書いてくるというのが難しい時代になったんで、まあ、遅れてますけどもこれをぜひ成功させたいなと思って今みんなで西本先生か学組みんなでこの力を合わせて頑張ってますけど、
まあその立命館のね、先生が入ってくださったりとかしてされているというそのマップのタイトルがね、向こう三軒両隣安心安全数珠つなぎマップと言うそうですね。まさしく、まあ、こういう地域を目指しているというふうに考えたらいいんですかね。お隣がねどんな方住んではってとかお町内の中にねどういう方がいらしてとかって知ってれば何かあった時助け合うこともできますしね。確かにそうですよね。そういうマップ作りも続けておられるということですか。なんかこういうふうな取り組みをずっと続けられることによって例えばその防犯とか防災の面からあるいはそのご近所付き合いの面から変わっていったなということありますか。
そうですね、はい、まあ上戸場私らの学校は、まあ、公園も多いんですけど、その公園で、まあ、いたずらとか あった場合に、うん、まあ、町内がね協力していただいて夜回りとかそれから、まあ防犯のこともやっていただいてますし、まあ、そういう立ち上げしていただくのがやっぱり、まあ、子どものためあるいはねその町内のためということで皆さんがご協力いただくということで非常に、まあ、我々この委員会としても喜んでおります。
もう誰かがやってくれはるやろうと違って、
う
ん、
そうそうそう
何かこう自分らで取り組む、
はい、
すぐ取り組んでくれはるような
進んでやっていただけるということがね、やっと出てきたと思います。
そうですか。それはあの地域としては心強いですよね。
そうですね。それがまあ今まで続いている、まあ、一つの理由やと思いますけど。
あとはどうでしょう、ご近所付き合いとかはどうですか。
まあご近所付き合いで私もちょっとあの上戸は広い地域なんで、ちょっと私はちょっと離れて、あの本線よりちょっと家が離れてますので、学校の方へ向かうときにやっぱり15分ぐらい自転車でかかりますので、国道渡っていかんなのでかかりますけども、お年寄りに自転車乗っていくとき、お年まあ75歳から80歳ぐらいのおばあさん方が、孫までお世話になってありがとうございますって言ってもらう言葉がちょこちょこ聞くんです、これが私の聞いた、これ言ってはんねんな、子供が孫がお世話になってるとか小学校の子がやっぱり声かけしてんねんなと思って、これが一番の売れやってて嬉しいなと思います。
やっぱ子どもたちは子どもたちなりに地域でそうやってね、あの自分たちを守ってくれてる大人の人がいるんやっていうのを実感してるっていうことですね。そうですか。で
もう一つ一番気になるのは、子どもがおはよう言えるようになったいうことが一番私は嬉しいなと思ってます。
あ、子どもさんが
挨拶してる子ね、
挨拶できるようになったなということが、
ね、あの地域によってはなんか知らん人とあの喋ったらあかんとかってね、言われる地域もあるぐらいです。やけど上戸場行ったらみんなおはようございますって子どもたちが声かけてくれるし、大人の人も子どもたち見たらおはようって言えるっていう、そういうコミュニケーション大事ですよね。そうだったんですか。それもいいことですよね。なんかあのひったくりとかも少なくなったって聞きましたけど。
そうです。17年にはひったくりがやっぱり月に2回か3回起きてたんが、私もこの自衛連の会長させてもろてよう聞いてたんですけども、ここもう1年ほどあんまりあの交番所の方からも、あの言うてきないようになって、あ、どうなってます言ったら、もう今ちょっとありませんということで、治安もちょっとマシになったんかなと、これは思ってます。
でもこれはもうそれこそ皆さんのそういった地道な日々の取り組みが、やっぱり上戸場っていう地域はみんなあの地域の人たちがあの地域のことに関心持って、見てるぞっていうのが分かってるから悪いことも起こらへんっていう風になってきた証ですね。
それでね、あの、まあ、そういう事件が起こった場合、まあ、連合会としても、あの回覧板を回すわけですよ。それで普通白い紙で回覧してもあの目立ちませんので、色紙使ってあのカラー紙であの緊急連絡みたいな形でね、回覧したりして、あの皆さんにあの啓発といいますか注意をしていただくということで、まああの我々連合会としても頑張っているように思いますけど。
本当ですね。そういう、まあ、素早い、ね、動きっていうのは大事なんだなというふうに思います。今日は安心安全上戸場推進委員会副会長の森岡梅治さんと水川正夫さんにお越しいただきました。後半もちょっと残っていただいてお話に加わっていただきたいと思います。では一曲おかけしましょう。川村で明日晴れたら海へ行こうじゃないか。お待たせしました。バッタリ将棋のコーナーです。今日は江坂さんが初めての登場ということなので、どんなテーマになるのかなというふうに思ってたんですが、やっぱりまあね、初めての経験なさって、今回実際に上戸場の、方に行かれたということなんですが、なんか印象に残ってることとかありますか。
そうですね、あの先日、まあ、森川さんのお宅にお邪魔したんですけど、あの近鉄電車で伺ったんですけど、まあ、駅降りてですね、最初にびっくりしたのはちょうど工事中の高速道路が、あの、まあ、工事途中やって、まあ、来年の1月にも開通ということでほとんどできてたんですけど、やっぱりそのあまりの巨大さといいますか、あのなんですかね、日常生活とはちょっとかけ離れたスケール感に圧倒されたんですけど、であのお宅にお邪魔しまして、あのまあ、あの森川さんにこういろいろお話聞くんですけど、まあ、最初にあの資料を割とたくさん見せていただきまして、何かイベントなんかがあった時の写真であるとか、あの新聞なんかに取り上げ られた時の記事であるとか、そういったものをたくさん見せていただいたんですけど、まあ、そういう資料が多いっていうのもね、一つこう活発に活動されてるんだなっていうのがそう第一印象だったんですけど。
なるほどね、はい、お二人のお話にも中にも出てきましたけれども、大学 その先生方も、関わられたりとか、はい、さっきの区役所の、ね、はい、方からわざわざじゃあそういうことされてるんだったらこんなんどうですかっていうふうなことがあったりとか、まあ、いろんなところと連携されてるっていうのも大きいでしょうね。
そうですね、上戸和学区の場合は割と町づくりの活動がすごくうまく機能しているっていうふうに思ったんですけど、はい、まあ、その原因としまして今言われたようにこう早くからこう大学等の専門家の協力を得て、
うん、
まあ、いろいろなアイデアを生かしたりしてされてることがいいのかなっていうことがあるんですね、
は
い、
うん、
それからネットワークですね、
はい、
地域行政、大学各種団体、まあ、あるいは地元の企業ですとか、まあ、そういった横のつながりができてますので、まあ、活動に広がりがあって、まあ、18年から安心安全上戸和推進委員会ですか、
昨
日設立されて、まあ、PTA であるとか小学校なんかも巻き込んで、活動が広がっていってるということなんで、
うん、
まあ、その辺がこううまく機能している要因かなというふうに思いますけどね。
そうですよね、事業者さんがね多い地域もあるということでしたけど、そういうまあ工場であるとか事業者さんも協力体制入ってるっていうふうに考えていいんですよね。
本当に大きい企業さん、任天堂さんとか東亜さん、積水さん、それから運送屋では佐賀急便さんとかいう大きなまたほんでタクシー会社で宮古タクシーとか、
はいはい、
そこら中が大変なやっぱりそういうのに地元でことに対しては協力してもらって、
うん、
そういうの佐賀急便さんはガードマンがずっと24時間といてはるんで、やっぱり学校の登校日に特には声かけをちょっとしてもらうようにはお願いして、そういうような運動もしてもらってますけど、
だから、まあ、地域を構成しているあらゆるものが連携をうまくできてるっていうことですよね。なるほどね。やっぱり町づくりっていうのは建物とかそういうのもね、道の付き方とかそういうのもあるんでしょうけれども、そう人がやっぱり大事な要素になってくるんでしょうね。
そうですね、
は
い、それでやっぱりベースになる、まあ、地域住民が中心になって、はい、そういう広がりを持たせていっているということが大事だと思いますね、
うん、こういう上戸和のようなやり方っていうのはとても先進的なものなんでしょうね。
そうですね、先言われましたようにその立命館大学の方に協力を得ているということで、はい、やっぱり地域住民だけじゃなくてそういう専門家のアドバイスによって、うん、数珠つなぎマップなんていうのも他でも安全マップというのはよく作られてるんですけど、この安心安全数珠つなぎマップっていうんですか、
はい、
っていうのは、まあ、独特な面白いアイデアだと思いますね。
はあ、これまたねずっと続けていくには地域の人たちの意識がやっぱりモチベーションがずっと維持しないとできないことなんですよね。
そうですね。
こういうこうモチベーションを維持していくための何かね、常にこうやってることも必要なんでしょうね。なんか催しやったりとか。
そうですね。僕がだから感じたのは町づくりには瞬発力と持久力が重要じゃないかというふうに思ったんですけど、うん、まあ、スポーツに例えるとね、はい、
そういう瞬発力と持久力を持って、はい、まだまだこれからもねお二人活躍されていかれることと思いますが、若いお母さん方、小学生の、ね、子供さんをお持ち の PTA の方たちもすごい頑張ってはるってさっき打ち合わせの時お伺いして、はい、それもまた心強いことですね。
そうです、
うん、
もう本当に高齢化して上戸和学区も高齢化してますのに、やっぱり若い30代までのお母さん方にお手伝いしてもらったら心強いなと思ってます。それは
そうですよね。そして上戸和でされた一つの取り組みがもっと広い範囲、なんかあちこち飛び火してるんですって。
そうですね、我々のしたことが、まあ、良いか悪いか知りませんけど、まあ、南区全般あるいはそういうところに広がっているようにも思いますけど、まあ、それは、うん、まあ、私たちも嬉しいことで、南区全体が良くなっていけばそれでいいことなんで、まあ、自分のところの学校だけではなしに、 まあ、あの頑張っていきたいなと思っております。
はい、今日はあのもう一つの情報として、あのすごい美味しい京野菜をたくさん作ってはる農家があると伺ったので、今度はまたそういうテーマでもね、はい、お越しいただきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありが
とうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。